恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
私たちの教会では毎週日曜日、人生の危機管理というテーマでメッセージをお話ししています。人生にはいろいろな危機が訪れます。その危機には不意に私たちに襲ってくる天災や事故のようなものがあり、また自らの言動や決断によって向き合わなければならない危機があります。私たちがこのシリーズで向き合っているものはこの後者で、このような失敗をした聖書中の人間について注目しています。彼らの失敗から私たちは知恵を得、彼らと同じ過ちを犯すことがないようにと祈り、願いつつ、毎週このメッセージを語らせていただいております。しかしながら、誰かの失敗とか危機というものばかりを見ていますと、確かに物事に対する注意深さとか緊張感を得ることはできるのですが、どうしてもそれだけでは心が萎縮してしまいます。そこでこのシリーズの中に、失敗だけではなく人が成した堅実な信仰の歩みというものもこれから時々織り交ぜたいと願っております。今日はその一人、ヨシアという人に注目してみましょう。私たちは出エジプトに奴隷となっていた数百万ものイスラエルの民を率いてエジプトを出て、アラノでの旅路についてついたモーセについて学びました。そのモーセも不死身ではありませんでしたから、その働きを継ぐ者について考えなければならない時が来ました。モーセによってエジプトを出てきたイスラエルの民たちが、神様から示されて向かうべき最終の目的地はカナンでした。しかしその最大の功労者であるモーセは、その目標を見ることができずに神のもとに帰らなければなりませんでした。そこでいよいよ主はモーセに言われたのです。神の霊の宿っているヌンの子ヨシアを選び、あなたの手をその上に置きなさい。モーセには子供がいましたから、モーセの偉かったことは、彼らを自分の後継者とはせずに、神の示されたヨシアを選び、彼にイスラエルの先頭に立つために必要なことを教え示したのです。このことがうまくいかないと私たちは混乱し、後々骨肉の争いとなることがあります。このモーセとヨシアの世代交代から、私たち一人一人は神様から与えられた一つの時代にしか我々は生きることができないものであるということを確認します。すなわち、私たちは先代の人たちが築いたものを引き継ぎ、そしてそれに私たちの成し遂げる最善のものを付け加え、次の世代に引き継いでいく役割を負っているということです。ダビデはイスラエルの王としてエルサレムの神殿建築を望んでいましたが、それを成し遂げたのは彼の息子のソロモンでした。預言者エリアの働きは、さらに霊的な力が神様から与えられたその弟子エリシャに引き継げられました。バプテスマのヨハネは、イエス様がその活動を始める前に、後に続くイエス・キリストのために道を整えました。ヨハネはキリストを指して、彼は栄え、私は衰えるという立場に行き、イエス様と入れ替わるかのようにして天に帰りました。私たちが何かを習得しようとするとき、すぐにそのことに熟練することはできません。そこに至るまでには年月が必要であり、そのために見習いというような時を過ごすことがあります。 営業の職であっても、宮大工であっても、寿司職人であっても、まずは上司とか親方と呼ばれる人のもとで手習いを受けて、やがて独り立ちしていくものです。同じように、ヨシアもまずイスラエルのリーダーであるモーセのそばに仕える若者として聖書の中に出てきます。その間、モーセの言動をつぶさに観察し、その働きを間近に見ながら、実際的なリーダーとしてのあり方を心に刻みました。その経験の中に、彼にとっては忘れられないある出来事がありました。それは、イスラエルがモーセの指揮のもと、宿敵アマレキ人と戦った時に、ヨシアが見た光景でした。出エジプト記17章9から16節にこのように記されています。モーセはヨシュアに言った。我々のために人を選び、出てアマレクと戦いなさい。私は明日神の杖を手に取って丘の頂に立つであろう。ヨシュアはモーセが彼に言ったようにアマレクと戦った。モーセとアロン及びホルは丘の頂に登った。モーセが手を挙げているとイスラエルは勝ち、手を下げるとアマレクが勝った。しかしモーセの手が重くなったので、アロンとホルが石を取ってモーセの足元に置くと、彼はその上に座した。そして一人はこちらに、一人はあちらにいて、モーセの手を支えたので彼の手は日没まで下がらなかった。ヨシアは剣にかけてアマレクとその民を打ち破った。主はモーセに言われた。これを書物に記して記念とし、それをヨシアの耳に入れなさい。私は天が下からアマレクの記憶を完全に消し去るであろう。モーセは一つの祭壇を築いて、その名を主は我が旗と呼んだ。そしてモーセは言った。主の旗に向かって手を挙げる。主はよよアマレクと戦われる。その時、イスラエルはアマレキ人との戦いの最中にありました。モーセはそのためにヨシュアにアマレクと戦うようにと、戦いに出るようにと命じるのです。そうです、モーセはヨシュアに後継者としての経験をさせたのでありましょう。ヨシュアは言われた通りに戦いに出ていきました。彼は軍人ですから、戦い方というものを知っていたと思います。綿密な戦略を立て、日頃から訓練した者たちと共に戦いに臨んだことでしょう。そしてその戦いに勝利を取りました。その実際の戦いは、モーセ不在の場所でなされましたから、自分たちもまんざらではないというような思いを持っていたかもしれません。しかし、意気揚々と自陣に帰ってみると、もしくは後日、ヨシアが戦っている間に、モーセが手を挙げて、神様に祈っていたということ、すなわち、モーセがその祈りの手を挙げているときにはイスラエルが勝ち、手を下げるとアマレクが勝ったということを彼は知るのです。故に、その戦の勝利は、ヨシアとその軍隊の力によるのではなくて、ひとえにモーセの祈りに応えた神の力によるものであったということを彼は知るのです。皆さん、主はヨシアを名指しして、これを書物に記して記念とし、それをヨシュアの耳に入れなさいと、モーセに命じたのです。もしヨシュアがこの書物を読まなければ、彼はその勝利は自分たちの綿密な戦略、自分たちの戦力、自分たちの戦意によるものであったと思い続けたかもしれません。そしてその思いがある限り、ヨシュアは、モーセの後継者となることはできなかったのです。このことは、時に私たちにも当てはまります。あれができた、 この危機を脱した。その背後で誰かが自分のために祈り、故に神が自分を助けてくださったのだということを知るときに、私たちは謙虚にさせられ、そして主が共にあるときに、私は大丈夫だということを知るのです。こういうことをお話しすることはめったにありませんが、メッセージにつながることですのでお話ししましょう。私たちは水曜日、木曜日の集会で主に賛美をし、証しをし、聖書に学び、最後に祈ります。愚直なほどにこのパターンを変えずに来ましたし、これからも変える予定はありません。私たちはこれらの水曜木曜集会、そして今朝持ちました総天祈祷会で幾人かに分かれて祈ります。時にその祈りは教会の兄弟姉妹のことであり、家族のことであり、そして私たちが会ったこともない人たちのことです。今朝もこの礼拝と今日一日の主の祝福とお守りを祈りました。そう考えますと、週の半分、教会は誰かのために祈っていると言ってもいいと思います。そして主はその祈りに応えてくださいます。ヨシアがそうであったように、私たちの病が癒されたりとか、抱えている問題が解決したりとか、そのようなことがあるとしたら、それは決して私たちの力だけによるのではなく、祈りの御手を挙げている者たちの取りなしに主が応えてくださったのだと気がつき、主を見上げて歩むことはとても大切なことです。この時にヨシアは、戦いの勝敗は戦術や兵士の力によるではないということを心に刻みました。勝利とは人の力によるのではなく、それは神から来るものなどということを、ヨシアはモーセから大切な任務を引き継ぎにあたり、それを受け取りました。そしてこの経験は後のヨシアの土台となりました。神様はモーセの後継者であるヨシアに、このことをまずしっかりと心に刻むことを望まれたのです。詩編20編はイスラエルの2代目の王であったダビデによって書かれたものですが、それは王の出陣式に祭司が捧げた鳥なしの祈りが原型となっていると言われています。その中に、ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る、しかし我らは我らの神主の皆を誇るという言葉が記録されています。ダビデも戦いには長けている戦士です。しかし彼も、戦いの勝利は戦車や馬によるのではなく、神の皆にあるのだということを気がついていました。私たちにもより頼むものがそれぞれあります。強みとなるものと言ってもいいかもしれない。しかし私たちはそれらだけにより頼むのではなくて、万軍の主の働きに委ねようではありませんか。もし皆さんの中により頼んでいるもの、強みと思っているもの、しかしこれらのものが実はそんなものではなかったというようなことに気がつき始めている方がおりましたら、今がチャンスであります。取るべき道は一つ、そう、主と共に歩み始めることです。ゼカリア4章6節、これは権勢によらず、能力によらず、私の霊によるのであるとありますが、まさしく私たちがなそうとすることは、私たちの権力や勢いによるのではなくて、神の力であるということを心に刻もうではありませんか。 さてヨシア、神様はヨシアがこのアマレクとの戦いで得したことを実践すべく、その機会を彼に与えました。神様は私たちが学んだことを実践すべく、その機会を私たちにもお与えになるお方です。私たちにとって最高の学習方法は、習ったことをすぐ他者に教えることだと聞いたことがありますが、私たちは学んだことを実践することによって、それが私たちの血となり肉となります。ヨシアに与えられた機会はこのようなことでした。その時イスラエルの全軍はカデシバルネアまで進んでいました。モーセは敵の状況を探らせようとして、ヨシアとカレブを含んだ12人の偵察隊を敵地に使わしました。彼らは帰ってきてモーセにこのような報告をしました。まずはカレブとヨシア以外の者たちが言いました。しかし、その地に住む民は強く、その町々は堅固で非常に大きく、私たちはそこにアナクの子孫がいるのを見ました。またネゲブの地にはアマレク人が住み、山地にはヘテ人、エブス人、アモリ人が住み、海辺とヨルダンの岸辺にはカナン人が住んでいます。それに対してヨシュアとその思いを共有するカレブはこのように報告しました。その時カレブはモーセの前で民を鎮めていった。私たちはすぐに登って攻め取りましょう。私たちは必ず勝つことができます。しかし彼と共に登っていた人々は言った。私たちはその民のところへ攻め登ることはできません。彼らは私たちよりも強いからです。そして彼らはその探った地のことをイスラエルの人々に悪く言いふらしていった。私たちが生き巡った探った地は、そこに住む者を滅ぼす地です。また、そのところで私たちが見た民は皆背の高い人々です。私たちはまたそこでネピリムから出たアナクの子孫、ネピリム、巨人を見ました。私たちには自分がイナゴのように思われ、また彼らにもそう見えたに、違いない。二週間ほど前に私は少し鼻風邪をこじらせ、その後長男長女も同じような症状となりました。辛いフルーではありましたが、このように風邪は人から人へと感染します。そして私たちが感染していくのは風邪ばかりではなく、不安とか恐れ、もっと言いますと不満というものも人から人へと感染するものです。一人のつぶやきが幾千万の人たちに感染することがあるのです。ツイッターというその名もつぶやきなるものがソーシャルメディアにありますが、あそこでつぶやかれた不満は瞬く間に全世界に感染しうるものです。恐ろしい時代となりました。この時ヨシュアとカレブを除く10人の者たちを告げた報告を受けて、イスラエルの民はどう反応したのか。そこで会衆は皆声を上げて叫び、民はそのよう泣き明かした。またイスラエルの人々は皆モーセとアロンに向かってつぶやき、全会衆は彼らに言った。ああ、私たちはエジプトの国で死んでいたらよかったのに。この荒野で死んでいたらよかったのに。それ何故、主は私たちをこの地に連れてきて、剣に倒れさせ、また私たちの祭司を餌食とされるのだろうか。エジプトに帰る方がむしろ良いではないか。彼らは互いに言った。私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろう。彼らの間には恐れが蔓延しました。彼らは冷静さを失い、かつての奴隷の身分に再び戻ろうと夜を泣き明かしたという。しかし、これらの恐れに対してヨシアとカレブはこう言ったのです。私たちが行き巡って探った地は非常に良い地です。もし主が良しとされるならば、私たちはその地に導いていって、それを私たちにくださるでしょう。それは父と蜜との流れている地です。ただ主に背いてはなりません。 またその地の民を恐れてはなりません。彼らは私たちの食い物に過ぎません。彼らを守る者は取り除かれます。主が私たちと共におられますから、彼らを恐れてはなりません。その光景を見てきたある者たちは言いました。そのところは住む者を滅ぼす地で、そこには背の高い人がおり、自分たちはイナゴのように無力な者に思われた。また彼らにしても私たちがそのように見えたに違いない。しかしですよ、全く同じ光景を見てきたヨシアとカレブの報告は全く異なり、彼らは言った。私たちが生き巡って探った地は非常に良い地だ。それは乳と蜜の流れてる地だ。主が良しとされるならば私たちはその道に導かれ、主はそれを私たちに必ずくださる。それゆえに大切なことは、主に背いてはならず、主が私たちと共におられるのだから、その地の民を恐れてはならない。主にある皆さん、あなたはどちらの視点を持ってこの世界を見ておりますか？どちらの視点を持って自分自身を見ていますか？どちらの視点を持って我が子を見ていますか？自分の将来をどう眺めていますか？この見方の違いが、どうぞ覚えてください。この見方の違いが、私たちの人生、かけがえの人生を決定づけると思われませんか？マザー・テレサは、かつてこう言いました。思考に気をつけなさい。それはいつか言葉になるから。言葉に気をつけなさい。それはいつか行動になるから。行動に気をつけなさい。それはいつかあなたの習慣になるから。あなたの習慣に気をつけなさい。それはいつかあなたの性格になるから。正確に気をつけなさい。それはいつか運命になるから。皆さん、私たちが生きる世界、その見聞きする光景を私たちは互いに共有しています。そしてその光景をどう受け止めるかによって、私たちの今日が、明日が変わってきます。私たちの思考が私たちの人生を決めると言われるように、ヨシアの目にはとてつもない困難と思われていたことが、またとないチャンスとして映りました。果たしてそのような思いはどこから来たのか、この違いはどこから来たのか。それは、先にお話しましたように、ヨシアがアマレクとの戦いの際に学んだことです。民は敵を見、そして自分を見て、恐れました。しかしヨシアはその状況の中に、ヨシアと共におられる神を通して敵を見ました。そうです。その戦いは自分がどうであるとか、相手がどうであるとか、そういうことではなく、神が共にある限り大丈夫だということです。そしてこのために大切なことを、主に背いてはならないことだとヨシアは言いました。主はその御心なら、それが御心なら必ずその地を我々にくださる。大切なことは主に従順に生きることだと彼は言った。ヨシアは確かにモーセからイスラエルのリーダーとして必要不可欠なものを引き継いだのです。皆さん、私たちが何かに直面するときに、そう、そのときに、私たちはどれだけ神様について思いを寄せてるでしょう。 神を抜きとしてそのことを考えるのであるなら、私たちはヨシアと共に偵察に行ったスパイと全く同じです。彼らと同じように見聞きした、来てきたその現実に心が奪われ、私たちの気力は失われていく。しかし私たちはそうではない。全知全能の神を信じているものです。そのような中でも働いておられる主の御手を信じるものです。それは自分では何もしないということではない。自分のなすべきことを神に尋ね、そのなすべきことには最善を全力で取り組み、そして主の働きに期待することです。イエス・キリストは、かつて私たちの生きる秘訣についてすでに言われているではありませんか。私は、誠のブドウの木。私の父は農夫である。私につながっている枝で実を結ばないものは父がすべてこれを取り除き、実を結ぶものはもっと豊かに実らせるために手入れしてこれをきれいになさるのである。あなた方は私が語った言葉によってすでに清くされている。私につながっていなさい。そうすれば私はあなた方とつながっていよう。枝がブドウの木につながっていなければ、自分だけでは実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木。あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。どうぞ覚えてください。私から離れては、あなた方は何一つできないからである。主イエスは何とも大胆に言われた。枝がブドウの木につながっていなければ、自分だけでは実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ、実を結ぶことはできない。私から離れては、あなた方は、何一つ、できないからである。ヨシアが、モーセの後継者となるために、必ず、得得しなければならなかったことは、実にこのことでした。ヨシアは、主と共にあるゆえに約束されていたカナンの地を得ることができると確信していました。それはヨシアと共にある軍隊が強いということではなく、ひとえに、神が我らと共にいるから、我々は勝利を得ることができるという確信でした。同じように、主は、今私たちにも、私につながっていなさい。そうすればあなた方は豊かな実を結ぶことができるのだと語りかけているのです。もう一度私たちが、すでに取り掛かっていることを、私たちが取り掛かろうとしていること、そこに、この主の存在を確認しようではありませんか。お祈りしましょう。主よ、この朝もあなたが我々に何を思い、何を願っているかということを語りかけていてくださることを感謝いたします。私たちは何度も何度もこの話を聞いてきております。しかし、どこかでこのようなあなたの言葉は、私たちの耳から入り、また心から抜け出ていってしまいます。私につながっていなければ、あなたは何一つできないのだと。 モーセはヨシュアにそのことを伝えようとしました。そしてヨシュアはそれを確かに体験を通して獲得していきました。あなたは私たちに頭を与え、心を与えておられます。私たちが何を考え、何を決めるかということ、それはすべて私たちにかかっています。主よ、私たちのこの頭脳と心をもう一度、あなたがそこに光を照らしてください。私たちが何を考えて生きているのか、その考えはどこから来ているのか、もう一度主よ、光を当ててください。なぜなら私たちが今考えていることが、明日の私たちとなるからです。その根本的なところを、主はあなたにあって、そのところを変えてくださいますように、心からお祈りいたします。信仰の旅路は長いものです。そのところで本当にこのヨシアが獲得したものを、私たちも獲得することがないように、それをせずして、何か空回りのような人生というもので私たちの生涯がなってしまわないように、しっかりとそのところを抑えて生涯を全うすることができるように、私たちを憐れみ、私たちにそのお声を語り続けてくださいますことをよろしくお願いいたします。どうかここに集われたお一人お一人の心の中に主のご臨在が豊かにありますように、心からお祈りいたします。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。